石塚香織です。情熱新潟、今回は緑川酒造株式会社代表取締役社長大平俊二さんです。緑川酒造株式会社は1884年明治17年に創業。米どころ魚沼の気候風土で育まれた清酒を全国へ届けています。緑川酒造株式会社代表取締役社長大平俊二さんに水島智子アナウンサーがお話を伺いました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず会社の創業から教えていただきたいんですが、はい、何年ですか？
明治17年ですから今から130数年前っていう形ですね。
そうですか。また緑川酒造っていうこの緑と川がついているお名前がすごく素敵だと思うんですが、名前の由来は何でしょうか？
まあ、初代の慶作っていうものが緑っていう名前で酒を出したかったということで、で緑で商標登録を取ろうと思って頑張ったんですけれども、当時のは色で商標を取ることができず、それで苦肉の策として周りに魚沼も含めてたくさんありましたんで、川をつけて緑川としたっていうのが創業の考え方だったみたいですね。
なんかちょうど場所もあって、もう緑豊かで川もあってっていう ね、
そうですね、
すごくイメージが湧
きやすい。3つ揃ってますんで、うん、川あり山あり、はい、田んぼありっていう形で揃ってますんで。
そんな緑川酒造のお酒の特徴というと何でしょうか？
月並みですけれども、まあ、たくさん飲める、でサラリーと飲めるんですけど、でもやっぱり気品のあるリッチなあのお酒が目標です。はい。
そういう味わいにするには何にこだわってらっしゃるんですか？
そうですね、どちらかというと貯蔵、普通の酒蔵よりも低温で貯蔵する期間をちょっと長めにとってあります。
原料にももちろんこだわりがあるんですよね。
そうですね、この魚沼っていう土地はコシヒカリの全国で有名な里ですけれども、その里の皆さんに、酒米の北陸12号というお米とコシタンレイというお米をお願いして作ってもらっています。
酒米もまあ地元にどんどんこだわっていきたいということですけれども、大平さんが社長に就任するまでにいろんなことがあったと思うんですけれども。
はい、そうですね、いっぱいありましたね。
こう大きな出来事というとどんなことがありましたでしょうか？
そうですね、まあ、あの私が帰る直前まで、あのうちの会社っていうのは、まあ、地元と北海道の一部にお酒を売るのと、あと半分以上は海外に出していた、まあ、当時としては非常に珍しい、ことですけど、大きな会社と提携してそこにお酒を出していて、当時ニクソンショックで変動相場制になって円の価値が変わってくるということで、例えばアメリカでは費用がものすごくかかってしまって商売にならなくなって、まあ、酒蔵の半分が量が 1,2 年でなくなるということは、あの存亡の危機っていうことですので、まあ、ちょっと慌てましたし、私はちょうど帰ってくる時期でしたので、まあ、えっていう感じでしたね。
そんな大変な時に社長に就任なさったんですか？
いやいや、社長には就任してない。家に帰って
きた。あ、家に帰ってくる時に。あ、そうなんですね。で、大学後はどうしてらっしゃったんですか？
大学後は、まあ、家に戻らなくちゃいけないということでお願いして、食品、アルコール会社、今でいうサントリーという会社に勤めさせていただきました。
それから緑川酒造に戻られて、はい、社長に就任されて、その当時の状況というのはどういう感じだったんでしょうか？
まあ、さっき言ったように半分なくなってるんで、じゃあ、まあ、当然あの増やさなくちゃいけない、やっていけませんので、まあ、問屋さんというものを次から次へと増やして、そうするとまあ安定するだろうと思ったんですけど、まあ、そうは問屋が下ろさないのが世の常ですから、いっぱい増やしたけれども実績は上がらなかったと。どうしてかなということで調べてみたら、問屋さんはあのお店数を増やせば当然窓口は増えるので一時的に増えるけれども、じゃあ実際その酒屋さんがその緑川を大好きできちっと売ろうとしていたのかというと、実際はそうではなかったので、行ってみるとその店の端っこで酒が寂しそうにして、そのいたたまれない状況が続いていたと。
手の酒造会社と同じ方法では売れないと気づき、自ら小売店を一軒一軒回った大平社長。問屋を統率、小売店へ直接販売する独自の販路を切り開きました。
社長をそこまで動かす力の種、原動力とは何でしょうか。
まあ、失敗した時に負けてたまるかみたいな感じですかね、うん、
その思いがやっぱり原動力になるんですかね。
そうですね、頑張った時もありましたね
そんな大平社長のもう一つの顔が、県内のおよそ90の酒蔵で組織する、はい、新潟県酒造組合の会長というお立場ですけれども、はい、新潟酒の陣、はい、今年14回目を迎えまして、はい、もう本当に今はもう日本全国からもちろんですけどもね、海外からもお客さんが来て、
そうですね、
一大イベントになってます、
うん、そうですね、それはやっぱり海外からも今輸出が多くなってる関係もあるし、これから国際交流、そういう中でやっぱり酒の陣っていうのは、お酒が入ると皆さんやっぱり楽しく語ってくれて、友達でない人も友達になりますので、非常にいい機会かなと思いますね、
お酒のいい力をお借りして、ね、みんなで仲良くしていこうっていう、すごくいいイベントだと思います、その酒造組合と新潟大学と、そして新潟県が産官学、連携して、この4月から日本酒学という授業を始められるんですけれども、これを始められる目的、そして内容について教えていただけますか。
もともとは新潟大学の先生が、酒の関係の協力を酒造組合に持ってきた時に、だったら新潟大学で新たなこう目玉っていうか、その誰もやってないものを作ったらどうですかということで提案しましたら、そこで皆さん乗っていただきまして、で県もじゃあみんなで協力し合って日本で初めてということは世界で初めて のセンターを作ろうじゃないかということが去年発表になって、そして1年経ったこの4月にようやく始まるということですね。
その内容はどのようなものになってるんですか。
酒学の内容っていうのは、一般的に考えると酒造り の勉強みたいな形、これは旧来日本 の大学でやっている発酵学とかそういうものですけれども、もちろんそれもあるんですけれども、経済学だったら経済学、酒蔵の経営とか、医学部だったら健康と日本酒とか、そういう こうまだまだこうどんどんこう映画の関係とか、さまざまなものが考えられるんですけれども、これからどういうふうに成長していくのか、すごくこれからの楽しみもあるんですね。
日本酒学、これからの目標お聞かせいただけますか。
日本酒学の目標っていうのは、もうまずスタートさせて、きちっとスタートさせて、大事なのは真摯に学びながら、また自分たちのものにしていく、その学んだものを自分たちの日本酒学にきちっと生かしていって、やっぱり頼むから日本酒学学ばせてくれっていうところまで持っていけるように、産官学ものすごく頑張れればいいなと思っております。
では大平社長、はい、若者へメッセージをお願いします。
はっきり、謙虚にやりつつもわがままに、将来のことはわがままに考えて、頑張ってもらえればなと思います。